神の御言葉はローマ人への手紙2章25節から29節までです。もし律法を守るなら、カツレイには価値があります。しかしもしあなたが律法に背いているなら、あなたのカツレイは無価値になったのです。無カツレイになったのです。もしカツレイを受けていない人が律法の規定を守るなら、カツレイを受けていなくてもカツレイを受けているものとみなされないでしょうか。また体にカツレイを受けていないで律法を守る者が、律法の文字とカツレイがありながら律法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体のカツレイがカツレイなのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心のカツレイこそカツレイです。その誉れは人からではなく神から来るものです。心のカツレイ、この御言葉を聞くために、また牧先生のために祈りましょう。또사랑하셔서또예배가운데우리를불러주시고하나님말씀을들을수있는복된시간을허락하심을또감사합니다하나님말씀이오늘예배가운데온교회가운데들려지도록역사하여주시옵소서오늘또하나님말씀의대언자로서오신또감독님하나님이함께하여주셔서감독님께말씀의지혜와또말씀의지시가말씀의능력을주시고또교회앞에담대히하나님말씀을증거하시도록역사하여주시옵소서감독님말씀을증거할때피곤치않도록강건함을허락하여주시고하나님의강한손으로붙드시고사용하시고함께하시고역사하여주시옵소서우리모두는감독님말씀을듣되사람의말로듣지않게하시고하나님께서감독님을통하여교회앞에주시는말씀으로우리모두가아멘하게하시고깨닫게도와주시고순종할거룩한능력이있도록역사하여주시옵소서감독님을하나님께서온전히사용하여주시고붙들어주시고또주의능력과권능으로함께하시고크신권능으로붙드시고역사하여주시옵소서
하나님아버지
父なる神様、聖なる日、
우리하나님주시는
神の御言葉を聞きます。このしもべに
御言葉
と力を与えてください。神の御言葉を述べ伝える時、教会に向けられた言葉、また生徒たちに向けられた命の言葉として、祝福として盗まれるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。
영성이하락하는
레이세이
영성이쇠퇴하는
레이세이가요하마르토요하레이세이가요하마테이크종교
외적요소종교의외적요소
레이세이가요하마테이크종교와외적요소その足りない部分を外的要素に満たそうとします。内面の不足さをその外的要素で満たそうとする傾向があります。自分の中の内面的な足りない部分を満たそうとして、外的要素にこだわっていた者たちが、ユダヤ人たちの信仰でした。ユダヤ人たちはそのような面で誤った道を歩んでいたものです。ユダヤ人たち、彼らは神に選ばれた民、彼らに与えられた割礼の儀式を行っている者たちでした。しかしユダヤ人たちは自分たちが神に選ばれた民であり、また神が与えてくださる割礼の儀式を持っているので、彼らは自分たちが神に無条件に受け入れられるようにする仕組みであると考えていました。その割礼の儀式を神に無条件に受け入れられるようにする仕組みであると考えていました。で、自分たちが割礼を受けている者として、彼らは霊的牽制 読もうていると、その強くして信じていました。今日の私たちキリスト者たちが持っている考えと多く変わりません。今日のキリスト者たちの中にも多くの人たちが宗教的遺産、たとえ教会に属していること、また礼拝を捧げていること、このような宗教的遺産そのものを神の救いを保つための集団として信じる人たちがいます。キリスト教の信仰的遺産が私たちを、私たちの救いを保つための集団であり、また天国が保証される根拠であると信じる人たちがいます。このような考え方は、かつてユダヤ人たちが犯していたその誤りをもう一度繰り返しているのと同じなのです。神はユダヤ人たちに唯一なる神に仕える信仰を与えられ、また律法を与えられました。このような宗教的遺産、彼らはまた宗教的遺産と自分たちがアブラハムの子孫という血統的遺産を神の無条件の恵みを受けるための安全装置だと信じていました。割礼をその証拠として証拠として、自分たちが神の恵みを受けるための、神の無条件の恵みを受けるというその証拠として、割礼それが割礼だと思っていました。ユダヤ人たちは割礼を受けることが自分たちが神の裁きから安全に通され、また天国に至る特権を保証してくれると考えていました。たとえ彼らが律法を破ってもその特権を失われることがない非常に大きな力を持つものだとして、割礼を受けていることを自由していました。その割礼は他の民族と明確に区別してくれる、その目に見える印として、地方していました。割礼がユダヤ人たちが神に選ばれた唯一の民族であることを証拠してくれる外面的な印です。パウロはまずその割礼の儀式の重要性自体を明確に認めています。その割礼は神の契約の印として、神はアブラハムの子孫と結ばれた、アブラハムとその子孫と結ばれたその契約の印として割礼を定められました。次のことが、私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の毛皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子はみんな世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものも、 유대아진다와なく外国人であってもまたしもべであってもユダヤ社会に入っていればその人は割礼を受けなければならないのです。割礼、ユダヤ人にとって割礼はどれほど重要だったのでしょうか。聖書を見てみると、律法が与えられる前、すべての民に割礼を行うよう命じられる前、このような出来事がありました。モーセの息子の中一人、モーセがその自分の息子の息子たちの中で一人には割礼を行いませんでした。なぜ彼が割礼を行ってないか、その理由は不明ですが、それで神はその怒りをくださろうとされました。その時恐れに駆られたそのモーセの妻シポラが急いでその息子に割礼の儀式を直接行いました。モーセの妻チポラは個人的には割礼の義務を好んではいませんでしたけれども、割礼を受けてないので神の怒りが望まれる、下されるのを恐れて、それで急いで その自分の息子に割礼を行いました。この出来事は出エジプト記の文脈から見ると突然現れるように見えます。しかし少なくともこの出来事を通して私たちが知ることができるのは、イスラエルにとって神との関係において割礼はそれほど不可欠な要素であったという事実です。しかし割礼を受けることそのものがその人に霊的力を与える、またその人が割礼を受けたとして受けたと言って霊的力を持てるとは言えません。割礼とは神に従うという、神に従うことを約束する契約の印です。ユダヤ人にとって自分たちが神との契約関係にあることを思い起こさせる目に見える印です。もちろんこの割礼の意味は重要ですが、その割礼そのものが霊的な力を持てるとは決して言えません。割礼の役割はその神との関係を思い起こさせる目に見える印にすぎません。ローマ人の手紙2章25節です。もし律法を守るなら割礼には価値があります。割礼には価値がある、これは割礼には効力があるという意味です。律法を守るとき、律法を守るとき、その割礼には価値がある。神の御心通りに生きようとするとき、従おうとするとき、あなた方が受けているその割礼には価値があるという意味です。 神の御心に従おうとするものに、その価値、カツレイは価値があるのです。そのカツレイは神との契約関係にあることを思い出させる印です。目に見える印です。カツレイは他の民族とは区別して神に選ばれた民族、また神との契約関係にあるということを思い出させる印です。このカツレイは祝福の象徴、神が選ばれた民を保護される方であることを象徴する印です。しかし、カツレイそのものは神の助けを自動的にもたらすものではないということです。カツレイは律法を全力で行うものだけが、この契約の印としてのカツレイの本来の意味を生かせるとパウロは宣言しました。逆に言えば、カツレイを受けているものは律法全体を行うべき義務を負うことになります。カツレイを受けているもの、その人なら律法全体を行うべき義務を負っていることになります。それにパウロは次のように厳しく警告しています。あなた方が律法に背いているなら、あなたの割礼は無割礼になったのであると言いました。無割礼になったのである、無割礼になったのですと言いました。完成一聖意でこのように無割礼になったと言っています。無割礼になった。この表現は結果がもはや変わらない状態であることを意味します。普遍で確定された状態を示しています。ここから私たちは明確な結論を導くことができます。神の律法を持っているユダヤ人であっても、その律法を破るなら、また従う態度が正しくないなら、その人は神との関係がないものとなってしまう、あるいはそのようなものであることを自ら証明することになるのです。そうなると、いくらユダヤ人であっても、異邦人よりももっと神との関係がないものになります。ユダヤ人たちは異邦人たちを軽蔑していました。割礼を受けてないものと言いながら軽蔑していました。それにもかかわらず、その律法を破るもの、ユダヤ人がその律法を破っているなら、その人は異邦人よりももっと神との関係がないものになります。割礼はもちろん重要なものですが、あくまで外面的な印に過ぎません。割礼を行うこと、割礼を受けることは、ユダヤ人たちに 立法に従うその義務から免除されることもでもなく、また従わなかったとき罰を軽くしてくれることでもなく、むしろ立法に従う責任が一層重くなるのです。割礼を受けていない時よりも、割礼を受けていてからは律法に対する責任がもっと一層重くなるのです。なぜ割礼を受けているのですか。割礼を受けることには霊的理由があります。人間は罪に染まっている状態、存在です。それで先祖から子孫へとその罪の性質が受け継がれていきました。割礼の行為は生み出す期間そのものが罪から清められる必要があったので、その割礼を行ったのです。人間の本性の最も深いところから罪に染まっているその罪を取り除かなければならないので、それを清めるための意味として割礼を行ったのです。罪を取り除く必要性を示すこの目に見える印である割礼、これはユダヤ人を形作る印となりました。割礼は救いを象徴します。また自由を象徴します。罪の束縛から解放されたことを示すものです。割礼は救いを象徴します。また自由を象徴します。割礼は人々に罪の性質、人間が持っている罪の性質を思い起こさせるものであり、また神の御言葉に従わなければならないその責任について思い起こさせるものでした。それゆえユダヤ人にとってその割礼は神との関係にあるものであることを示す印です。しかしユダヤ人たちはラビたちから教育を受け、その影響を受けて迷信的な考え方を持ちました。パウロの時代よりもはるか以前から割礼には迷信的な考えが伴うようになっていました。割礼を受けているユダヤ人は地獄を見ることはないと、割礼は私たちを地獄から救ってくれると彼らはこのような迷信的な考えを持っていました。ラビたちが教えていたその文章には、ラビたちが聖書を教えるとき用いていた文章には次のような記述がありました。神は 아브라함이칙가와레타誰一人としてその割礼を受けた者は誰一人として地獄に送られることはないと。で、彼らは割礼を受けることをさえすれば神の救いが得られるかのように考えていました。しかしローマ人への手紙は明確に宣言しています。律法に背いているユダヤ人、その律法を破っているユダヤ人にあって彼が受けている割礼はもはや救いを保証するものではないと明確に宣言しています。なぜなら割礼を命じている律法を破りながら律法を守るという約束を示す外面的な印である割礼だけを熱心に守るというのは本末転倒であり全く意味のないことだとはっきり宣言しています。かつて有権者たちはこのように語りました。肉体の割礼それ自体には何の霊的な力も益もないと。エレミア書です。見よ、その日が来る、主の見告げ。その日、私はすべての盲貧、盲貧に割礼を受けている者を罰する。割礼を受けている者も、また割礼を受けてない者も、みんな罰を受けます。エジプト、ユダ、エドム、アモン人、モアブ及びアラノの住民で、こめかみを刈り上げているすべての者を罰する。すべての国々は無割礼であり、イスラエルの全家も心に割礼を受けていないからだ。イスラエル人は、イスラエルは割礼を受けていたけれども、心に割礼を受けていないと言っています。神に従わないことは、律法を破ることは、割礼を受けたユダヤ人を、割礼を受けていない異邦人と同じく、裁きの対象の中に置くことになるのだと、はっきり宣言しています。ローマ人の手紙2章26節です。もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、割礼を受けていなくても割礼を受けているものとみなされないでしょうか。割礼を受けていないものですが律法を守るものは律法を受けていなくても、その人は割礼を受けていなくても、割礼を受けているものとみなされると言っています。割礼を受けていなくても、律法に従っているから、その人は割礼を受けているものとみなされると言っています。ユダヤ人は生まれて8日目に割礼を受けることによって契約の民として律法を守りますと誓いました。しかし異邦人はそのような割礼の儀式による誓いはしていません。 それにもかかわらず、もしその異邦人が実際に律法の求めを行っているならば、その人は誓いとして求められている内容を実際に行っているということになるからです。使徒パウロが話しているのは、神を喜ばせることの本質、神の御心に従うことです。割礼はその従うべき義務を示す象徴であると言っています。神の前で従順を約束したことを思い起こさせる印に過ぎません。もし割礼を受けていなくても、神のその律法を従っている者、その人は律法を守って割礼を受けているユダヤ人のように、神はその人を喜んで受け入れるのと、受け入れると言っています。むしろ割礼を受けていない者が割礼を受けた者を裁くのではないかと言っています。割礼を受けていない者ですが、神の律法に従っている者、その人は律法、割礼を受けても従わないそのユダヤ人を裁く立場に立つことになると言っています。ユダヤ人たちは律法を持ち、またその体に割礼を受けているのに、その律法を破っているとその罪が重いからです。だからといってその人が実際に裁きを行うという意味ではありません。神だけが裁きを行われる方です。異邦人たち、割礼を受けてないものですが、神の御言葉に従っているその異邦人たちは、従わないそのユダヤ人たちに対して一種の戒めとなります。ユダヤ人の罪の深さがよりはっきりとあらわになる道具となるという意味です。理解しましたか？理解されたら아멘してください。아멘と言ってください。ロマ手紙2章27節です。また体に割礼を受けていないで律法を守る者が、律法の文字と割礼がありながら律法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。律法の文字と割礼がありながら律法に背いているあなた、律法の文字と、これ律法ですよね。律法と割礼がありながら律法に背いているあなた、このように律法に従わない者たちに、また福音を断る者たちに対して、彼らは犬、悪しき者、肉だけの割礼の者だと言いました。 使徒パウロはそのような者たちに全く敬意を払わず厳しく戒めているのです。
アブラム의자손으로서하나님이주신소중한율법을갖고있으며언약의표로할례가있다할지라도
外見上のユダヤ人が アブラムの子孫としてのその神が与えてくださるその律法を持ち、また契約の印として割礼を受けていたとしても、彼らはその外見上のユダヤ人、外見上のユダヤ人はユダヤ人なのではありません
。
もちろんユダヤ人たちが受けているその宗教的遺産、確かに素晴らしく貴重なものでした。しかしそれだけに頼るなら決して霊的な影響はありません。ローマ人の手紙2章28節です。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。神は石頃からでもアブラムの子孫を起こすことができる方です。またイスラエルから出る者がみんなイスラエルなのではないと語られました。外見上の体の割礼が割礼なのではありません。肉体に刻まれているその割礼が誠の割礼だと思っているのか。
이면적이라는것은뭘숨겼다는뜻인데사전에찾아보면나옵니다물체의뒤쪽면혹은어떤어떤
로마지는태감이규이
드러나거나눈에보이는면이아닌다른부분바로이면적이라고한이말
가이때히토메니가걸었다유다신과유다신であると語りました。
히토
메니가걸었다これは内面的内なる部分を指します。心を指します。イスラエルは律法を持ち割礼を受けていることを誇りましたけれども、表面的外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、誠の真のユダヤ人は心の割礼を受けているものだと語っています。ユダの人とエルサレムの住民に主のために割礼を受け、心の毛皮を取り除け、さもないとあなた方の悪い行いのため私の憤りが火のように出て燃え上がり、消す者もいないだろう。エレミア書4章4節です。主のために割礼を受け、心の毛皮を取り除け、
담이아니라네가내의지로하되너희마음가죽을베어내라그리고하나님께속하라그렇지않으면은너희행악을인하여
사모나이또아나타가타노와르요코나이노다메와타시노이케도리가히노요니데테모야가리게스모노모이나이다로에레미아31章33節です。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の見告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、 彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。誠の意味の割礼とは、肉体に刻むものではなく、与えられた契約の恵みを覚えながら、その御言葉に従うことです。心に受けるもの、これが誠の割礼です。神の御言葉に従うというその心、割礼、心に受けるものです。私もイギリスで神学を学びましたが、その時ヨハン・ウェスレー
ウェ슬리를봤습니다웨슬리는감리교감리교창립자하고
한다言いましたけれども、ヨハン・ウェスレーはメソジスト教会の創立者です。その人はキリスト教を何と言ったのかというと、心に受ける割礼は心に受けるものだと言いました。その時私は感動を受けました。それではっきりと分かりました。誠の神の子は、神の真の子は、内面に神の子であることを受けるものです。神の子の誠の印は、真の印は外的象徴ではありません。割礼のようにです。ですから、礼拝に参加していますとか、また教会員ですとか、宗教的行いをしていますとか、そんなものではありません。神のこの真の印は、心の忠実な霊的状態です。心から神に従おうと、また心から神のために献身しようと、心から神のことを争おうとする、その霊的状態です。このようなものが神の真の子です。ハレルヤ。神の律法の知識は人を救う力がありません。真理に対する知識が人を救うのではありません。神の御霊が人を救われます。文字ではなく御霊による、ここの心の割礼こそ割礼です。救いは信者の心の内面を通してきます。ですから、信者が持っているその心の状態が重要です。いくら真理に対する知識を持っていても、それによってその人が救いを受けるわけではありません。救いは神子自身の御霊によって実現されます。人が神の御言葉の知識を持っているから救われるのではなく、 神の真理の知識を持っているから祝福されるわけではもうなありません。その人が救われ祝福を受けるのは、その人の心が、その人の魂が、その人の霊が神の中で喜ばれ、また神の御霊によって力を与えているから、その力によって生きる者たちが神、その意図を神は救ってくださり、また祝福してくださいます。救いは神のものです。神がなさることです。宗教の外的条件によって救われるわけではありません。知識によって救われるわけではありません。神の御霊によってなされるものです。神がその人の心を、またその人の魂を喜んで、それで神の御霊によって施してくださるものです。で、真のユダヤ人が受けるべき誉れは何でしょうか。人間から、人から来る誉れではありません。その誉れは人からではなく神から来るものです。人から来るその誉れは宗教的教義心を煽るだけです。誠の誉れは神から来るものです。真のユダヤ人、真の信者はその誉れを神から受けなければならないです。私たちの信仰の基準をどこに置くべきか、私たちは神から認められなければならないです。ユダヤ人たちは罪に閉じ込まれています。ユダヤ人たちは罪人でした。外的宗教的な要素を持っていましたけれども、彼らの内面は救われてない、救われていないものでした。宗教的、外的、外面的な条件を持っていましたけれども、彼らの内面的条件は、彼らは揃えていませんでした。それゆえ彼らは罪人でした。ユダヤ人たちは、自分たちは正しいもの、それで他の人たちを判断しましたけれども、彼らこそ罪人でした。私たちはイエス・キリストによらずには、自分の霊、魂を救うことはできません。私たちはイエス・キリストに出会い、イエス・キリストの恵みによって、イエス・キリストによって罪が清められ、また新しく生まれた者たちです。私たち、私たちはイエス・キリストによって、イエス・キリストの恵みを受けて、いつもそれを認めて、毎日変えられていくものにならなければなりません。それで神が喜ばれるものになりましょう。何が重要であるのか、また重要ではないか、これをはっきり区別できると思います。何が神に認められるものか、それをはっきり区別して、神を喜ばせるものになること、神の中で変えられたものになること、また神の祝福を受けるものになることを望みます。ハレルヤ。祈りましょう。 宗教的な要素、また外面的な要素、それに頼らず信仰生活をすることができるように助けてください。主イエスが私の罪を許してくださいました。私が私を新しく生まれてくださいました。心から主に従い、私の人生が、私の歩みが神の御心に従っていくことができるように助けてくださいと祈りましょう。